インク壺に住むタコ。作、亀山豊。タコは大抵タコ壺を好むもの。ところがこの話のタコはインク壺が好きで、そこを住みかにした。このタコも小さかった頃は普通の子ダコと変わらなかった。けど、インク壺を見つけて以来、透明なガラスの面白さにすっかり魅了されてしまった。大きな魚が食いつこうとも手が出せない。周りがよく見渡せ、眠る時などちょいと墨を出せば暗くなるモダンな住みかだった。ところが、成長すると困ったことになった。インク壺から、出られなくなった。普通のタコなら絶望したに違いない。だけどもちょっと変わったこのタコはすぐ慣れてしまった。窮屈だけどインク壺から手一本なら伸ばせる。生きていけると考えた。八本ある手の一本が倍の長さになったのは魚を捕まえるため器用に変化したからだ。平穏な日々がしばらく続き、心配事などないと思えた。が、嵐がやってきた。嵐は海底のサンゴや砂を洗濯機のように巻き上げた。八本の足が使えたら、海の嵐などなんともないが、このタコは、手も足も出ない。だってインク壺から一本しか出せない。壺ごと潮の流れに乗り、海底から岩場へ、また海底へ。すっかり目を回してしまった。気がつくと、あたりは真っ白な世界。天国かと思ったら、浜辺に打ち上げられた。ガラスの壺が日に当たり、キラキラ輝いていた。初めて見る海辺の光景だった。しかし困った。餌はどこにもない。日中は波打ち際。満潮の夜、ようやくガラス壺の口から海水が入ってきた。でも魚まではさすがに手に入らない。少しの間、砂浜を散歩する小ガニやヤドカリで飢えをしのいだけど、不安は拭えない。楽天家もいよいよ心配になってきた。そんなある日、海辺に打ち上げられた一本のペンを見つけ、目が光った。長い手にペンを巻きつけ、インク壺に墨を吐き、ペン先につけてみた。あとは紙だけ。ガラスに目を押しつけ、タコは紙が飛んでくるのを祈る気持ちで待ち続けた。その間の空腹を支えたのは、希望と確信だ。普通のタコなら手を一本ずつかじり、しまいには消えただろう。だけど、そんな無謀なことはしなかった。なぜなら、ガラス壺のおかげで長生きしてたし、いろいろな状況を見てきたからだ。おそらく吸盤をかじり、気を紛らせたかもしれないけど、タコはとても好奇心が強かった。ついに海風が一枚の紙を運んできた。タコは素早く紙をつかみ取り、傾けたインク壺で端をしっかり押さえた。そしてペンをつかみ、次の手紙を書いた。はじめまして。僕は浜辺に打ち上げられたインク壺に住むタコです。これまで見てきた素晴らしい冒険を書くことができます。ぜひご一報ください。お礼はオキアミなんかの小魚を毎日一さじ、あるいは二さじで結構です。とっても愉快な話を作ります。 また、これを拾った方は、海の冒険話に興味のある方へお渡しくださいませ。こうしてタコは売れっ子の作家になった。浜辺の一軒家、窓に二つの影が照らされている。
これでこの話はおしまい。
大きい影がパタンと本を閉じた。
ここからどんな教訓を学ぶかな？
僕ならタコ捕まえて食べちゃう。
小さな影はあどけない顔の子供だった。
いや、つまりタコが君だったらだよ。
僕がタコなの？だったら助けてお金をくださいって書く。
大きい影の頭が激しく動いた。
そうじゃなくて、このタコみたいに苦しい目にあっても絶望しちゃいけないってこと、わかるかい？
子供は大きい影に困惑の表情を向けた。そしておもむろに、
僕も希望を持つよ。パパ、もう眠ってもいい？
と叫んだ。月日が流れ、ここは大都会の一隅、とある雑居ビル。小さな会社が寄り集まり、活気あふれる喧騒が絶え間なく聞こえる。入り口の扉は洒落たデザインのプレート。どうやらその会社のロゴマーク。見ればガラスのインク壺に入ったタコがペンを一本握っている。扉を開ければ、中はまるで嵐の後の浜辺。むき出しの梁の天井と木製のデスクが5つ。窓を塞ぐ本や書類、それらがいくつもの岩場や山を作っていた。初めて訪れたお客は、難波線から慌てて積み荷を片付ける非常事態を連想するかもしれない。今にも崩れそうな書類の岩場から、腹をすかせた赤ん坊のようにまた電話が鳴る。さあ出ろ、と叫ぶ呼び出し。うんざりしながら受話器を取った若者こそ、かつてお話を聞いていた少年。
はい、オクトパスインクです。
音訳、ネット音訳、バラの会。